皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は見えない舞台裏というお話です。実は今日のこの収録はですね、7月14日の日曜日に札幌でやっております。ちょっと今週仕事の関係でですね、火曜日が慌ただしいんで日曜日にもう収録しております。講演会がございましてね、札幌まで参りました。多くの方に来ていただきまして、また懇親会も来ていただきましてですね、本当にありがとうございました。北海道も最近農業を中心にね、さらに観光も加わりまして、新しい息吹をまあ感じるようになりましてですね、平成の時代、北海道拓殖銀行の倒産という大事件がありましてね、本当になんかその地を這うようなね、厳しい時が続いてたように思うんです。で、しかし今、本当になんか力強く、まさに農業ですから大地からですね、蘇り始めてると。蘇ってると思いますけどね。まあそんなことを感じておりまして、まあ良かったなと思っているわけであります。で、今日は見えない舞台裏ってことなんですけども、こういう世の中最後どうなるかわからない時ってですね、実は裏側で結構いろんな調整を行われていることが多いんですよ。だから自民党どうなるかわからないとかね。まあ自民党は何もないと思いますけども、まあ世界秩序ですね。例えばウクライナのこれからどうするとか、イスラエルどうするとか、アメリカの今の政府どうするとか、EU、NATO をどうするとか、東アジアのね、もうヘリテージ財団が終わりでしょうから、まあ帰りますから、東アジアもいつ連戦終結がはっきりしますわね。で、それどうするかっていうのはこういう話ですね。おそらくかなり決まってると思うんですよ。我々知らないだけで、一般には知られてないだけで、かなり決まってるんだと思うんですね。で、この舞台裏で物が決まって、で、全部決まってから我々知るっていうのはよくあることです、世の中ではね。ソ連の崩壊もそうだったでしょう。その前の東西ドイツの統合なんかもっとそうですよね。ベルリンの壁崩壊の翌年が東西ドイツ統合で、でもそんなこと普通の人みんな想像もしてなかったですね。まさか東と日本、西のドイツが統合できるなんていうことは、誰も想像を当時していなかったと思います。でもあっという間に統合しちゃったんですよね。こういうことってやっぱり起きるんですね。したがって、まあ今後のことを考えてもですね、まあ日本を含めてね、今水面下で結構いろんなことをやってんじゃないかと思うんです。で、こういうなんか見えない舞台裏をどう、まあ見るかっていうのが昔からみんないろいろ考えてることですよね。メディアっていうのことを考えるとですね、見えない舞台裏をいいことでも悪いことでも、とにかく暴き出して自分の手柄にしようっていうのが欧米のメディアですよね。で、日本はですね、徒党を組んで罵り合いをやろうっていうのが日本のメディアの特徴なんですよ。だから全然違うんですね。前にも言ったことありますけど、日本で新聞と言いましたらね、まあ明治以降の新聞と言いましたら、自由民権運動から始まりますよね。要するに、与党側と野党側で罵り合いをすると。罵り合いの道具として新聞が出てきて、で、逆に新聞が政治のある部分の権力を握るようになって、罵り合いの道具ですから。まあ、褒めるっていうことも確かにないことはないけど、基本的には罵り合いの道具ですね。だからこう、政治構想の道具としてメディアは使われて、だからメディアの人間も、所詮は派閥構想を描き出すのが仕事ですよね。罵り合い、派閥構想を書くのが仕事だから、こいつをやっつけようと思ったら、どんなことでも非難すると。で、こいつ守ろうと思ったら、どんなことでも否定すると。悪い話は否定すると。だから別に真実を追求してるわけでもなくて、まあ、徒党を組んで罵り合いをして派閥構想をやる。それが日本のメディアです。しかし、欧米は違うんですね。欧米は、言ってみれば、あの世界は、ジャーナリストは、個人の特ダネで生きてるんですね。それは見えないものを暴き出すっていうのがポイントなんです。まあこれはサイエンスそのものもそうだよね。 例えば光合成なんてですね、まあ木が普通にね育っておりますと、なんであの木大きくなっていくのってなんか不思議ですよね。石は大きくなっていくんじゃないのに、なんで木は大きくなっていくんだと。もう不思議でしょう、あれね。動物ならわかると、なんか食ってるからと。で、食わなくなったらね、それで、まあ大きくならないから、まあ確かに動物はわかるなと。でも植物ってあれ、別にね、肥料やってなくたって、肥料やってるのは、ね、農業とか人間が手をかけたやつだけでしょう。それ以外のとかどんどん大きくなってきますよね。木でも何でもね。あれなんで大きくなってるかって考えたら本当不思議じゃないですか。そうするとじゃあ光合成やってんだと。あ、そうか。光合成なんてことやってんだと。人間もいいなと。太陽にね、浴びたらそれだけでこう満腹感になると。口を開けて太陽を見てたらそれだけで満腹だと。思いません？だから植物ってすごいよね。本当に口開けて太陽を向いたらそれだけは育つんだから。まあ、人間それができたらね、苦労はないよな、本当。動物も苦労はないですよ、ライオンだってさ。ねえ、そんな駆けずり回って獲物取らなくていいよ、サバンナでさ、太陽を向いてさ、口開けて昼寝してればいいわけだ。思いません？ねえ。いや、だからそういうさ、知らないものを暴き出す。だから月の上に何があるかとかね、海の下に何があるかとかさ、そういうの暴き出す。あいつはでこんなやつだけど、実はこういうことをやってんだと、裏はこういうことだと、まあいいことも悪いことも暴き出す。これがですね、まあ彼らの、まあジャーナリズムっていう世界ですね。で、彼らの世界はやはりですね、精神は生きています。で、会社は堕落してるんですよ、もう今ね。CNN、もう CNN は完全にトランプに接収されて、トランプ側のメディアにもなっておりますけども、まあ、FOX なんかまだまだね、ちょっとだし、あと、メタなんかもね、まだまだでしょう。まあ、少しずつ変わってきてますけども、要するに会社は大体堕落して、日本と同じなんですよ。日本と同じ、罵り合いの道具になってるんですね。あれもだからアメリカとかヨーロッパにとってみれば、まあ、特にイギリスにとってみれば、まあ、終わりだよね。向こうのメディアが罵り合いの道具になっちゃってますからね。トランプがいいか、バイデンがいいかでね、あれじゃ向こうのジャーナリズムじゃないよな。日本のジャーナリズムだね。一番なんかさ、後進国風の、まさに後進国のジャーナリズムですよね。そういう中で、やっぱり個人のジャーナリストっていうのがやっぱいるんですよ。さすがやっぱり個人のジャーナリストで。で日本はやっぱりね、個人で罵り合いやってる人いるでしょう。ネットでよくいるでしょう。個人で罵り合い一生懸命やってる人。あれがだから日本のメディアですよ。罵り合いをやるのが日本のメディアだから、会社が罵り合いやめても、個人で罵り合い結構やってるんでしょう。で、欧米の場合はだからね、その個人で追求する人たちがね、ウクライナ戦争から、金融から、アメリカから、イギリスから、フランスから、ドイツから、NATO から、あっちこっちいるわけですね。中国もロシアも。中国はですね、本国にはいないんですよ。外にいるんですよ。じゃないとも殺されますからね。で、そういう人たちが、まあ、行く上にも、エポックタイムもそうだよな、行く上にもこれ暴き立ってるでしょう。こういう人たちの世界は、もう何年も前から、新しい時代が来ることをちゃんと伝えてるんですね。断片的な情報って言いますかね、不確かな情報っていうのが普通の情報なんですね。なんか要するに確たる情報って皆さん言いますけども、そんなものはないんですね。主要メディアで放映したから確たる情報とか言うんだけど、別に主要メディアが真実を知ってるわけでは全くないんですよ。最後はだから派閥構想の中でこれを真実としようということでやっぱやることが、まあ彼らも最後は多いですよね。日本ほどじゃないかもしれないけど、場合によっては日本ほど、日本以上にすごいところも実はあるんですけども、もっと大きな王族同士の戦いとかですね、いうことになって日本以上にすごいこともありますが、まあ、卑近な世界で行きましたら、日本みたいな、まあ、くだらないのの知り合いは やりませんよね。で、だからそういう、なんか本当のジャーナリズムやってる人たちは、もう、少なくとも、どうでしょうね、2016年の大統領選挙の時から、アサンジ氏がそうだな。アサンジ氏は2016年の大統領選挙で、まあ、ヒラリーを打ち負かしたね、一番の功労者ですよね。まあ、こういう人たちは、本当になんか一つの時代の変化を中から伝えてくれてますね。今でもそうですね。たくさんいますね。まあ、たくさん立って、本当にすごいなと思うのは、100人いるかどうかかもしれませんね。私の感覚だとね、100人いるかどうかじゃないかなと思うんですね。で、やっぱそういう人たちは、やっぱりその、驚きながら何か伝えてますよね。おい、本当にこんなことやってんだぞと、おい、これ見てみろよっていう、その驚きとともに、 断片的な情報を伝えてますよね。こういう話聞いたぞ、こういうこと起きたぞと、表でこういうことを発表してるけど、実際こうなってるぞという話ね、驚きとともに伝えてますね。いや、だからその見えない舞台裏というのはですね、やっぱりこう、あれも量子効果っていうのかな。みんなブラックホールで真っ暗になってるはずなんだけども、ブラックホールに入らない光子、光が出てきて、ブラックホールの周りって輝いてるじゃないですか。あんな感じなんですよ。もう見えないんだから、真ん中真っ黒なんでね、見えないようにしてありますから。しかし、その周りから、ブラックホールと同じように光がこう、周りにこう、金環色みたいにこう出てくるでしょ。要するに、ブラックホールに入らない光が。あれが、鋭い、そのジャーナリストの指摘なんですよ。もう2016年ぐらいからすごいような気がしますね。まあだから、まあそういう人たちのこう話見てると、まあ大体世の中の流れはわかりますよね。なるほどこうなってるのかということが大体こう見えてくると思います。で、そこで見えるものはやっぱりですね、私は一言で言ったら、欧米が内部分裂して、結局、なんていうか、相打ちになっちゃったってことだと思うんですね。さっきも言ったように、もうあの人たちはものすごくですね、競争心がすごいんですね。絶対人に負けたくないという、もう、ものすごい競争心ですね。結局、あれが災いしてですね、誰もやっぱりその、全体を考えなくなっちゃったと。で、やっぱり国は衰退する一方で、だから経常収支もずっと赤字と。アメリカ、イギリス、フランスはもう最近ずっと経常収支赤字でしょ。国が経済回ってないんですよ。じゃあ、経済になった人たち、政治やってる人たち、何やってるかっていうと、自分のことばっかりやってるんですよ。自分のことばっかり考えて、ああじゃない、こうじゃない、言ってるだけなんです、実はあれ。私はこんな立派なことやった、私はこんなものを開発したとか、私はこんな政策を作ったとか言って、自分の自慢やってるだけで、実はあれ、全然全体のためになってない。だから、もう赤字が飛ばないでしょ。あれで自滅したんだと思いますね。反対に日本とドイツとスイスですね。日本とドイツとスイスはあれずっと経常収支、今黒字基調の国ですよね。まあちょっと赤字になったドイツなんかもね、ありますけど、まあ基本的に黒字基調でしょ。この3つの国はそういう華々しいのやらないのね。メディアも基本的には日本式ですよ。スイスはちょっと違うね。スイスはね、メディアについてはちょっと違うんですよね。アメリカ型とも違うけども、スイスの場合は、なんかやっぱこう、慎重に民の声をまとめるみたいな、そういうやつですね。スイス人はとにかく、すごい議論好きですからね。静かにね、建設的な議論をするんです、あの人たちは。あれすごいですよね。静かな声でね、ひそひそひそひそ、本当にいつも議論してますよ。まあ、その声を伝えてるから、ちょっとスイスは違うけども、日本とかドイツは、まあ、権力闘争の道具だよね、メディアもね。で、こういうのは、だから、欧米から見れば確かに後進国だし、あんまりなんか自分で自慢しませんから、株価を上げるにはあまり好ましくないんだね。株価っていうの、株式っていうのはこう、投機スペキュレーションですから、今の株式はね。まあ、これで終わりになりますからね。もうこの先は続かないけど、今までの、この50年ぐらいのね、規制緩和の時代の株式市場は単なるスペキュレーションですから、まあ、やっぱりなんか華々しくやってもらわないと、スペキュレーションの金が集まらないわけね。日本、ドイツ、スイスはそういう個人のスペキュレーションを煽るような人ってのは少ないんですよね。アメリカ、イギリス、フランスはそんなのばっかりでしょ。ね、経済界も政治も。日本はそういうのは、まずいないんですよ。で、外人がやきもきしてですね、まあ、外人主導でね、少しこう、まあ、スペクレーションの金を呼べるようにさ、はったりかましてやってきたわけで、ね、日本なんかもさ、はったりかますような企業の発表とかよくあるでしょう。でもやっぱり、みんなついていかないよね。日本人も、スイス人も、ドイツ人も、そんなの、あんまりね、いいと思いませんかな。はったりかましてですね、金とか集めて、金持ってね、とんずらしようなんてのはね、いいと思ってませんから、結果的にだからちゃんと 残りましたよね、黒字国として。で、そういうのはやっぱりこの舞台裏はね、まあ、経常収支とか見てれば大体こうわかりますな。で、あまりにもまあ明らかだから、あんまりその、ジャーナリストもそういうとこはまあつつかないですね。で、まあ、隠れたっていうかまあ明らかになってることだからですよね。で、ワクチンのことについては、まあこれもですから同じで、これは欧米も全部そうなんですけども、体制側にもね、全部寝返った人と、何も考えないってことを決めた人と、 それから、なんて言いますかね、戦った人と、3種類いましたね。寝返ったってのも、洗脳の結果としてそっち行っちゃった人も結構いるんですよね。残念ながらね、昭和20年の戦争を負ける前に特攻隊とかいろいろいましたでしょ。自殺攻撃なんかもね、みんな分かっちゃいるわけですね。分かっちゃいるんだけども、これ逃げようもないし、突っ込んでっちゃったってやついますよね。で、しかしそこまで行かなくてもですね、とりあえず、大東亜戦争のね、大義みたいなものがありまして、これ信じてた人たちもいたじゃないですか。で、ですからこの戦争、終戦した時ですね、負けるはずのない日本が負けたっていうんで自殺した若者が結構いたんですよね。私なんか非常に痛ましいことだなと思いましたね。せっかく戦争終わってね、これから日本の復興も始まろうっていうのに、そこで自殺しちゃうわけね。負けるはずのない日本が負けちゃったっつってですね。ですから信じたものがね、失われると、ワクチンは安全だと、安全でなきゃいけないんだと思ってて、実はこんなに危ないね、生物兵器だったり、今次々と証拠出てきてるでしょう。証拠は見たくないだろうし、認めたくないだろうけど、これ認めざるを得ないですね。その時に、自殺じゃないけども、自殺に近いことね、もう医療はできないとかいう人たちもおそらく出てくるでしょうし、あとは皆さんどうしようかということでね、相当、悩んでいくんじゃないかと思うんですね。悩みが多分深くなってきますよ。それをこれからどうやって、プラスに変えていくかっていうことは、その人たちにとってもものすごく重大な問題になってきますね。もうこのままだったらやっていけないと。で、このままだったらやっていけないから、どうやって生きていこうかという人たちも結構いるんじゃないですか。だから舞台裏が見えてくるとですね、なんとかせないかんし、なんともならないときは、自分で身の振り方考えると、こういうふうになっていくんですね。だからやっぱり何事もそうですけども、探求心を持って、どんなやつがやってるのかをまず見て、どんなやつがやってるか見ると、大体何やってるかって見当つきますから、で、あといろんな情報を、断片的な情報を集めていくと、あんまり狂わないですね。でも今回本当にね、私もそうだけど、みんな思ったのは、例のシェブロン法理の否定ですよ。あれだけは隠し玉だったと思うな。最後、ディープステートをぶっ潰す。それいいんですけども、やっぱりね、役人のが物決めてるっていう現実が、厳然としてありましたから、あれがある間は、やっぱ誰かやっぱり役所に寄生虫でやりますよね。どうすんのかなと、まず漠然とみんな考えてたと思うんだけど、まさか最高裁がシェブロン法理の否定をこの時期にね、ああやって判決出すのは、あれは私はみんな意外だったと思うんですね。あのことを予見してた話は私は聞かないね、Q グループの連中からも聞いたことがないですね。あれはね、見たことがないですよ。従ってだから、時としてやっぱ隠し玉ってあるんだね。迫力ありますよ、隠し玉ってやつは。それから、ヘリテージ財団もそうかもね。ヘリテリー財団って一生懸命東アジアで戦争を煽ってる連中だよな。あれとか、ポンペオとかね、一生懸命戦争を煽ってるね、ヘリテリー財団って。で、これトランプが俺知らないって言ったらあれも隠し玉だよな。引きつけておいて、だから戦争終わりにするのにさ、ヘリテージもよく未だに言うわなと思ってたんだね。で、共和党の真ん中でさ、どうすんのかなと思ってたら、最後トランプが、あれ俺知りませんからっていきなり言いましたよね。これもある部分、隠し玉だよね。だから舞台裏ってね、全部わかることはやっぱないのよね。で、その時の秘密なんてこともありますから、最後はわからないままで終わっちゃうってことも、あるかもしれませんけどね。したがって、この様子見てくるとですね、今後、さらに明らかになるものもあるでしょう。ワクワクですな。でもやっぱりね、その細かいところが、明らかになっても、全体が変わるっていうことはもうないと思いますね。欧米が自滅しちゃって、で、欧米がリードしない世界になってくるんだと。それから分散型になっていくんだということね。だからもう王族だとか、ブラ、あの、王族だとか、世界を追うね、そういう企業連合だとかね、軍隊の連合、いわゆる戦争やグループとかね、そういうのもないということで、動いていくんでしょうから、その大きな流れはもう変わらないね。しかし、細かいところを見ていくと、まだまだ面白いことがたくさん出てくるんじゃないかなと思うんですね。したがって、 国もね、さっき言ったようにアメリカ、フランス、イギリスってもう大赤字だから、国がもう大赤字になっちゃって、回らないから政治がサーカスやってるんだっていうことですね。で、その回らなくなっちゃった理由っていうのは、やっぱりやってるリーダーたちが、俺が度が過ぎちゃって、で、自滅してっちゃったってことですね。反対に、遅れた国と言われてる日本とかドイツとか、それからスイスは、それとか実はきっちりしてるんですね。結果的にだから、まあ残るということでありまして、まあ誰が何やってるかっていうのを見ればね、舞台裏が見えなくても結構ある程度は見えてくるんじゃないかなと思いますね。まあこの先もいろいろね、面白いことたくさんありそうですから、皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直弥の21世紀はみんながリーダー、見えない舞台裏ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。